おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
できるとできないの間の人というタイトルでありますね。樋口直美さん、小文社。この方の本を取り上げております。彼女自身はレビー小体型認知症という、幻覚が見えたり、幻聴がしたりという、そういう脳の病を抱えておられるんですけども、
はい、
その自分の病と付き合いながら、病の中にも、才能と呼べるようなものもあるのではないだろうかっていう、冷たい水の中に砂金を見つけるような一冊で、ございました。はい。そしておっしゃっているのが、こうあるべきとか正しいということはこういうことだとか自己責任だとかいろんなことあるが、命にとって一番大事なことはみっともなくてもいい。生きて行こうとそう決意した命という。うん、内田達郎先生がおっしゃっている、一番大事なのは生命活動の中心にあるもの、そう、生きる力、それをどう励ますかなんだという、
はい、
力強い言葉であります、うん、さて、こう認知症と言いましてもレビー小体型認知症も含めていろんな認知症がある、うん、アルツハイマーも含めて種類60種類以上あるそうです。
そんなに？
うん。とにかくその原因は一つではないと、
はい、
で、全ての認知症のスタートは物忘れ、
はい、
物だったらいいんですけど重篤になりますと生きていることさえも忘れてしまうという病態まであるということですね。このすごいことに老いても若くてもなる人がいるという、
はい、
この著者の樋口さんなんかもそうです。若いうちにレビー小体型認知症って言われてるんですよね、うん、現代と昔を比較してみましょうね。1960年代、100歳以上の方は全国で153人でした。
ほう。
戦争終わって15年ぐらい、
はい、
昭和の真っ盛りの頃ですな。そりゃやっぱ長寿長寿ってもてはやされたもんでありますよ。ところが現代は2023年100歳以上全国に8万6千人。
ほう。
皆さんそんな時代なんですよ。我々が生きているのは。もう長寿というのは、奇跡でも何でもなくなったという。1960年代、さっき言った全国で100人以上が153人だったというあの時代の平均寿命は66歳です。お年寄りが少ないもんですから、ボケたとか、もうろくしたねとかっていう乱暴な言葉にできたんでありますが、もう今はできないんです。で、日本の90歳以上の女性は、すごいです。71.8% の確率で認知症になります。
それは軽いものも含めてってことですよね。
はい。で、認知症の最大の困ったところは、人間関係なんですよ。とどのつまりは、うん。
はい。
人に対して反応できなくなる、
うん。
で、認知症において重大なのは何かというと、居場所があるかどうか。
お、
昔は居場所がいっぱいあったん。
うん。
認知症になっても。
居場所。
居場所がある。家の中にいりゃよかった。
はい。
ボケとか、もうろくしたとかって言いますが、そのことは病気ではなかった。
うん、
その一例として、昔なんかばあさんとかじいさんがボケたことを言うと、天聖語使い始めたっていう。
え？天聖人語？
うん。の天聖、うん。
はい。
天の声を使い始
めた。天の声を？
うん。
はい。
つまり、じいちゃんとかばあちゃんはもうだんだん死ぬのがもう迫ってきたんで、
うん、
天での会話を現世に持ち込むようになったという。
あ、そんな言い方してました。
天聖語、天聖語って言ってる。だからそれ、不吉なことじゃないんですよ。ちっとも。
はい。
その、
前向きですね。
うん、猛録とかボケっていうのは、
はい、
もう当然だという受け取り方があったわけだ。
はい。
な。ところが最近はやっぱり人間関係、対人関係において、症状の一つなのが、物がなくなると、取られたって、
はい。
起こるんですね。
はい。
そのことあたりがその人間関係を波立たせるわけですけども、その取られたっていう人は、初めからなかったっていう事態が想定できないんですよ、
はい。
だからどうしても結論は、あんたが盗んだんだろう、なんて言いながら、嫁さんに食ってかかるもんですから、トラブルがというね、
はい、
暴言ありますし、暴力暴れたりなんかなさる。幻覚がある、妄想がある、そして徘徊がある、
うん、
これがやっぱり異常異常ということで一括りにされると、
うん、
でも間違いなく言えることは、100歳まで生きればほとんどの人は認知症になります。軽度を横に置いといて、
はい、
老いの先に待っているのはそれな、その姿なんですよ。それは命のゴールの証なんですよね、
はい。
で、一番重大な共通点は、かなさん、死に対する恐怖感がゼロ。
ああ、そうか。
幻覚とか幻聴とかっていうことをしきりにおっしゃってるんじゃないや、言っておりますが、その他にもまだまだ不思議な側面があるんですよ。
はい、
脳には。
はい。
認知症の問題点は脳を調べるとこれが主な原因であると断定できないという、脳の部位によって全く違う症状が出たりなんかするもんですから特定できない。一つの理屈で脳を説明することは不可能なんですね、
はい。
で、脳の中にあるのはもしかすると様々な扉、それが脳の中にあるのではないだろうか、
うん。
で、その中の一つに宮沢賢治のイーハトーブに通じるような、それから芥川龍之介のように架空世界と現実世界を比べるというようなカッパの世界に招いたりという、いずれも脳の扉、どの扉にたどり着くかで不思議の世界というのが変わっていくという、
はい、
まあ、失礼な言い方ながら病の人の文章というのは誠に興味深いもんでありますな。というわけでございます。この続きまた明日のまな板の上で。